丁寧に礼を述べて穴蔵を上がって、人の通るところへ出てみると、世の中はまだカンカンしている。暑いけれども深い息をした。西の方へ傾いた日が、斜めに広い坂を照らして、坂の上の両側にある高価の建築のガラス窓が燃えるように輝いている。空は深く澄んで、澄んだ中に、西の果てから焼ける火の炎が薄赤く吹き返してきて、三四郎の頭の上までほてっているように思われた。横に照りつける火を半分背中に受けて、三四郎は左の森の中へ入った。その森も、同じ夕日を半分背中に受けている。黒ずんだ青い歯と歯の間は染めたように赤い。太い欅の幹で、日暮らしが鳴いている。三四郎は池のそばへ来てしゃがんだ。非常に静かである。電車の音もしない。赤門の前を通るはずの電車は、大学の講義で小石川を回ることになったと、国にいる自分新聞で見たことがある。三四郎は池の旗にしゃがみながら、ふとこの事件を思い出した。電車さえ通さないという大学は、よほど社会と離れている。たまたまその中に入ってみると、穴蔵の下で、半年余りも高専の圧力の試験をしている野々宮くんのような人もいる。野々宮くんはすこぶる質素ななりをして、外で会えば、伝統会社の義手ぐらいな格である。それで、穴蔵の底を根拠地として、勤然とたゆまずに、研究を専念にやっているから偉い。しかし、望遠鏡の中のどもりがいくら動いたって、現実世界と交渉のないのは明らかである。野々宮くんは、生涯現実世界と接触する気がないのかもしれない。要するに、この静かな空気を呼吸するから、おのずからああいう気分にもなれるのだろう。自分もいっそのこと気を散らさずに、生きた世の中と関係のない生涯を送ってみようかしらん。三四郎がじっとして池の表を見つめていると、大きな木が幾本となく水の底に映って、そのまたそこに青い空が見える。三四郎はこの時、電車よりも、東京よりも、日本よりも、遠く、かつ、遥かな心持ちがした。しかし、しばらくすると、その心持ちのうちに、薄雲のような寂しさが一面に広がってきた。そうして、野々宮くんの穴蔵に入って、たった一人で座っているかと思われるほどな石縛を覚えた。熊本の高等学校にいる自分も、これより静かな竜田山に登ったり、月見草ばかり生えている運動場に寝たりして、全く世の中を忘れた気になったことは幾度となくある。けれども、この孤独の感じは今初めて起こった。活動の激しい東京を見たためだろうか、あるいは、三四郎はこの時赤くなった。汽車で乗り合わせた女のことを思い出したからである。現実世界はどうも自分に必要らしい。けれども現実世界は危なくて近寄れない気がする。三四郎は早く下宿に帰って母に手紙を書いてやろうと思った。 と目を上げると、左手の丘の上に女が二人立っている。女のすぐ下が池で、池の向こう側が高い崖の木立で、その後ろが派手な赤レンガのゴシック風の建築である。そうして落ちかかった日が、すべての向こうから横に光を通してくる。女はこの夕日に向いて立っていた。三四郎のしゃがんでいる低い影から見ると、丘の上は大変明るい。女の一人はまぼしいと見えて、うちわを額のところにかざしている。顔はよくわからない。けれども、着物の色、帯の色は鮮やかにわかった。白い旅の色も目についた。鼻緒の色はとにかく、草履を履いていることもわかった。もう一人は真っ白である。これは、うちはもう何も持っていない。ただ、額に少ししわを寄せて、向こう岸から覆いかぶさりそうに、高く、池の表に枝を伸ばした古着の奥を眺めていた。うちわを持った女は少し前へ出ている。白い方は一足土手の縁から下がっている。三四郎が見ると、二人の姿が筋交いに見える。この時、三四郎の受けた感じは、ただきれいな色彩だということであった。けれども田舎者だから、この色彩がどういうふうにきれいなのだか、口にも言えず、筆にも書けない。ただ白い方が看護婦だと思ったばかりである。三四郎はまた見とれていた。すると、白い方が動き出した。用事のあるような動き方ではなかった。自分の足がいつの間にか動いたという風であった。見ると、うちわを持った女もいつの間にかまた動いている。二人は申し合わせたように用のない歩き方をして、坂を降りてくる。三四郎はやっぱり見ていた。坂の下に石橋がある。渡らなければまっすぐに理科大学の方へ出る。渡れば水際を伝ってこっちへ来る。二人は石橋を渡った。うちわはもうかざしていない。左の手に白い小さな花を持って、それを嗅ぎながら来る。嗅ぎながら、花の下にあてがった花を見ながら歩くので、目は伏せている。それで三四郎から一軒ばかりのところへ来て、ひょいっと止まった。
これは、何でしょう？
と言って仰向いた。頭の上には大きな椎の木が、日の目の漏らないほど厚い葉を茂らして、丸い形に水際まで張り出していた。
これは椎。
と看護婦が言った。まるで子供に物を教えるようであった。
そう。実はなっていないの？
と言いながら、仰向いた顔を元へ戻す。その拍子に三四郎を一目見た。三四郎は確かに女の黒目の動く刹那を意識した。その時、色彩の感じはことごとく消えて、何とも言えぬあるものに出会った。そのあるものは、記者の女に、あなたは度胸のない方ですね、と言われた時の感じとどこか似通っている。 三四郎は恐ろしくなった。二人の女は三四郎の前を通り過ぎる。若い方が今まで嗅いでいた白い花を三四郎の前へ落としていった。三四郎は二人の後ろ姿をじっと見つめていた。看護婦は先へ行く。若い方が後から行く。華やかな色の中に白いすすきを染め抜いた帯が見える。頭にも真っ白なバラを一つ刺している。そのバラが C の木陰の下の黒い髪の中で際立って光っていた。三四郎はぼんやりしていた。やがて小さな声で、矛盾だ、と言った。大学の空気とあの女が矛盾なのだか、あの色彩とあの目つきが矛盾なのだか、あの女を見て記者の女を思い出したのが矛盾なのだか、それとも未来に対する自分の方針が二道に矛盾しているのか、または非常に嬉しいものに対して恐れを抱くところが矛盾しているのか、この田舎での青年にはすべてわからなかった。ただなんだか矛盾であった。三四郎は女の落としていった花を拾った。そうして嗅いでみた。けれども別段の匂いもなかった。三四郎はこの花を池の中へ投げ込んだ。花は浮いている。すると突然、向こうで自分の名を呼んだものがある。